おはようございます。高原ご一郎です。私の友人にレストランに入った時、ウェイトレスを立たせて注文を決めるのが嫌だという人がいるんです。何になさいますかと聞かれると、早く決めなければと焦ってしまう。焦ると頭の中が真っ白になるって言うんですね。まあ、こっちはお客で金を払うんだからいいじゃないかって言うんですが、彼はせかされた気分になると余計に何を注文していいかわからなくなって、大抵本当に食べたいものではないのを注文してしまうって言うんですね。まあ、確かに世の中には何かにつけて迷っている人と比較的テキパキと決意できる人がいるように思うんですね。そしてテキパキ決めることができる人には一つ特徴があります。それは選択の基準を持っているっていうことなんですね。例えばレストランではランチは650円までと決めてる人は、まず値段で大体決まります。ダイエット中の人だったらカロリーの上限という基準があるので、これも決めるのに苦労しません。その店で一番辛いものを食べると決めてる人も即座に決めてしまえると思いますね。基準があれば迷いも少なくなるんです。さて、食事のメニューくらいでしたらどっちを選んでも大したことないんですが、人生の永遠を決する選択肢についてはよくよく考えてみなければならないと思うのです。実は昨年いただいたお便りの中に、神が人間をお作りになったんだったら、どうして罪を犯すことのない完全無欠の人間に作ってくださらなかったんでしょうか。初めから罪を犯せない人間でスタートさせてたら、私たちは今頃病気も老いも別れも死もなく幸せな人間になれていたでしょうに。このことをずっと考え続けてると、神が愛だと信じれなくなっていきますとしたためてくださった方がいらっしゃいました。そこで今日はこの質問にお答えしたいと思うのです。第一に、神は人間を完全なものとして創造してくださったということです。聖書によると、神は人間を神のイメージに似せて作ったとあります。神の似姿を宿すものとして作ってくださったのです。神は完全な方ですから、完全に似せて作られた人間も完全でした。肉体的にも精神的にも霊的にも調和の取れた、文句のつけようのない存在として作られてたんです。その痕跡を私たちは今でもいくつか見ることができると思います。例えば人間の脳ですね。いかなる頭脳労働者もこの脳の潜在能力の 5% も使ってないと言われてるんですね。アインシュタインのような天才的科学者も 5% は使ってないというんです。残り 95% はほとんど使われることもなく、宝の持ち腐れ状態で寿命が尽きてしまうんです。すなわち大脳の持ってる能力は80年、90年の人生では使い切れないほどすごい能力があるって言うんですね。この脳を使い尽くすためには、何万年の単位が必要だと言われています。人間の体には、人間が永遠に生きることを前提に設計されていた痕跡を見て取ることができるんです。人間って、自分が思ってるより、はるかにすごいものとして、神に創造されていたのです。第二に、神は人間に自由意志をお与えになった、ということです。神様は人間をロボットや機械のように人格のないものとしてお作りになりませんでした。人間に自由意志を与え、その自由意志で神に従うことにより平和と幸福を得るようにしてくださったんです。なぜそのような自由意志を与えたんでしょう。自由意志のない人格は完全な人格とは言えないからです。神は人間を完全に作られました。その完全の条件こそは自由意志を持つということだったのです。ただしこの自由は 何でもできる自由ですが、何をしても許される自由ではなかったのです。私は高校時代、とある文化部に入っておりましたが、ある時部員のお金を集めてバーベキューパーティーをすることになったんです。そしてある友人が買い出しに行ったんですね。ところが彼は何を血迷ったのか、そのお金で肉を買う代わりにアルコール買ってきたんですね。みんなから大賓縮を買ったのは言うまでもありません。そのお金は日本銀行券ですから何でも買えます。しかし使い道は限定されてたんです。焼肉用の肉を買うことです。ところが彼は別の使い方をしたんですね。彼はみんなから吊るし上げを食らったんですよね。これは自由意志についても言えると思うのです。自由意志は何のために与えられたのでしょう。神の意志に従い、神の創造されたこの世界を正しく管理するために、用いるために自由が与えられました。もし最初の人アダムがその選択を選んでいたならば、彼は幸せな生活を続けていたのです。第三に、人間は自由意志で神に反逆し、完全さを失ったということです。神が取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木から取って食べたのです。どうしてそんな木をそもそも植えておいたのかと思われるかもしれませんね。おそらくアダムを一層美しく立派に成長させるためであったと思うのです。というのは人間というのは選択することで、その選択の結果を自分の身に取り入れて変わっていくものであるからです。良い選択は良い結果を生みます。正しい選択は正しい結果を本人の人格の中に取り入れていきます。そして誤った選択をすれば、誤った結果が本人の身に降りかかるのです。私は熱々の新婚カップルを見てもあんまり感動しません。お互いが新鮮に見える間は熱が上がるのは自然現象で当たり前のことだからです。しかし互いに深く尊敬し合い愛し合ってる老夫婦には無条件で感動しますね。夫婦生活40年50年の間には幾度となく試練や誘惑や悲しい事件があったと思います。しかしその度にパートナーとの絆を尊重して誘惑を退けてきたカップルには、いぶし銀のような渋さが光ってます。裏切ることもできたけれど、裏切らない方を選択し続けることで、滅多なことでは壊れない深い深い人格的交流が実現しているのを見るとき、とても崇高なものに触れた気がするのです。神が善悪の知識の木を植えたのは、人を作った時より一層崇高なものへと成長させるためだったに違いないと思うのです。しかし人は神を捨てました。この神を裏切り、神を捨て去ること、これを罪って言うんですね。そしてこの罪の結果、人は死ぬものとなったのです。しかし聖書はこう言います。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。これはキリストの言葉です。ここにはキリストによって本来の姿に回復する道が示されているのです。私たちがイエス・キリストを救い主として信じるとき、私たちは一人の例外もなく救われるのです。罪の結果である死からも裁きからも救われるのです。そしてこの選択もあなたの自由意志にかかっているのです。どうぞ神の招きを選び取るため、ご自分の自由意志を用いてください。心からお勧めしたいと思います。